藤敦子の今さら聞けないここだけの企業の話。
皆さんこんにちは、税理士の佐藤敦子です。
聞き手の武田純子です。
このポッドキャストでは企業の数字や実態など現場の声を踏まえながら優しく解説をしていきます。今日もよろしくお願いいたします。
前回の小玉さんですが、
はい、
とてもパワーのある方でしたね。
すごかったですね。
いやー本当に
いやー本当にな
んかもうあの八切れんばかりのあのパワーはどこから出てくるかわからない、
ね、もう起業家の鏡ですね、まさに。
もうなるべくしてなった、
はい、はい、もうぜひあの本読んでいただけました？
何でしたっけ
首でも年収1億円首億って言うんですって。
首
億、はい、ピンクの表紙ぜひ読んでみていただければと思います。
はい、ありがとうございます。なんかそういえば新宿駅でこう大きなピンク色の看板がドーンと
ドーン、
はい、
見ました。
見ました。
うわすごいですよね。
うわピンクと思ってよく見たらでもやっぱりあれですね、こうやっぱり起業家としてやるべきことは一個一個必ずこう手順を踏んで、
そうですね、
はい、ステップアップしていく。
そうですね、華やかに見えますけど実際やってることは地味だったりもしますからね。
はい、やっぱその地味な積み上げが先につながるという感じですね、
はい、そうですね、
はい、ではまあそんなわけで今回は何についてのお話になりますか？
はい、今回は外注についてお話ししたいと思います。
あ、外注ということですけれども、
はい、はい、実は外注というよりもあの組織ですよね。
あ、組織をどうやって作っていこうかと、う
ん、はい、そうです。要は端的に言ってしまうと一人ではもう仕事できないんですよ。
あ、まあそうですよね、
はい、
まあ、まあできますけどちょっとですよね
そうですね、
はい、
もちろんあの組織を最初から作ってやりましょうとかお一人で1億稼ぎますっていう方もいますし、
はい、
ただ、まあ、そういう方はちょっと今回は参考みたいな形になってしまうんですけども、はい、大概の方って一人で始められる方が最近多いんですよね、やはり、
はい、
なんかフリーランサーって形で、
うん、はい、
ただそれはもう限界があっという間に来るんですよね、一人だけでできる範囲って。
そうですよね、今までしなくてよかった事務作業とかそういうものも全部一人だとやらなければいけない。
そうなんです、
わけで。すごい手間ですよね、意外と。
そうなんですよね、
はい、
おそらく会社員とかされてた場合は全くないわけじゃないですか、自分の担当。例えば営業だったら営業に集中できるっていう環境が全て揃ってる状態ですよね、
はい、
そこで一生懸命やればよかったんですけども、いざ自分一人でやるってなると、まあ、もちろん営業もしますよと、ただその事務作業もしますよと、
はい、
いうもろもろですよね、もう細かい何から何まで。
そうですね、全部一人ですからね、
はい、あのボールペンがなくなったら、あ、買わなくちゃみたいな。
ああ、そうですね、コピー用紙切れたとか、
はい、
あと電話が来たら応対しなければいけませんし、
はい、
あとまあファックスの処理も、あと郵送物も全部。
そうですね、
あ、今までお願いすれば事務の方がやってくださったことを全部自分で被るっていうことは、やっぱりあの例えば会社で100仕事やってたとしてもそれが100できなくなるかもしれない。
そうですね、
わけですよね、
はい、やはりそこをカバーするために最初のうちっていうのは時間を、ま、長時間労働するわけですよね、皆さん大概は、
はいはい、
ただそれもやはり限界があっという間に来るので。
うん、そうですね、人間に与えられた24時間はみんな平等ですから、
ね、そうですね、
はい、まあ、その中で結局時間的に足りなくなってしまうと。
そうですね、
はい、ではどうしたらいいんでしょうかって言った時に、
はい、
やっぱり
パターンとしては2つですよね、
はい、
で1つは外注にお願いする。
あ、もう外の方に
はい、
もうお任せしてしまう。
してしまう、
はい、
でもう一つは採用、雇用ですよね。
あ、中に人を入れる、
はい
はい、
どちらかになると思いますね。
あ、まあ、そうですよね、はい、確かにで今回はその外注さんについてというか。
そうですね、
はい、でもまあちょっと外で外注をやられてる方っていうのはなんだかプロフェッショナルっぽい気はするんですけど。
そうですね、
まあ、そのお願いするにあたっても、まあ、多分いろんなパターンはあると思うんですよね、
はい、
で、まあ、あのできない仕事を外にお願いするっていうのがまず一つ。
そうですね、
はい、 で、そのできないっていうのも時間的にできないとかスキル的にできないとか。
ああ、そうですね。
はい。まあそういうのもあると、
はい、
いうことです
ね。そうですね。だから何を頼みたいのかお願いしたいのか、仕事の内容をちょっと棚卸しする必要がありますよね。
ああ、そうかそうかそうか。そうですよね。実際に自分が何をやってるのか、そして今何をやっている中で、ここは外にお願いできそうだなっていうのを見つけないとお願いできない。
そうですそうです、
ということ
ですね。そういうことです。
はあ、まあ、でもなかなかこう今就職が厳しいとか、まあ、そういう時代になってきて、そんな中で外注にお願いすると言っても、じゃあどこにどうしてどうしたらいいのみたいな、
そうですよね、
ある気は、はい、します。
やはりこうやっと頑張ってきて儲かってきたから、それを払うのもったいないと思ってしまうパターンがありますよね。
思いますね。
はい、
なんかもうちょっと頑張ったらもうちょっと収入が上がるんじゃないかみたいな、はい、でも人間って限界がありますよ。
そうですね、いろいろなお客様を見てますけど、ちょっと仮にじゃあコンサルタント的な玄関のかからない仕事をしてると仮定しましょう。一番わかりやすいので、
はい、
そのパターンだといろんな方の話聞いてると、やはり月100万円前後売り上げが上がってくると、はい、ちょっとアップアップしてきますね。
あ、そこに100万の壁が、
はいそういう意味でも100万の壁っていうのかもしれませんね。
ああ、なるほどですね。だまあ、100万円って、まあ結構すごい大きい金額に思えるんですけど、まあ今までこういろいろとポッドキャストをやらせていただいてみて、意外とすぐ行く。
そうですね。そうですね。
ということは意外とすぐ手詰まりになっちゃうみたいな。
そうですね。
で、これ以上伸ばしたいけど時間がなくて仕事ができなくて伸びないとか。
そうそうそう、
いう話ですよね。
そうなんですよね。もしかしたら皆さん大概優秀な方なので、
はい、
独立してやろうって方ってやれてしまうんですよね。
あ、
やろうと思うと、
はいはい、
ただそれだと目の前の緊急でよく重要な仕事ってありますよね、
はい、
すぐやらなければいけない、だらけになるんですよ。
あ、緊急度の高いものが周りにわっと集まってきてしまうと、は
い、でそれをずっとやり続けてっていう日々になっていくわけですよ。
なんか働けど働けど。まあでもそうなりそうですね。やっぱり一人ですから、
はい、そうなんですよ。
うん、会社で分業していたのとわけが違うんで、
はい、
でまあそうなった時にじゃあ人雇おうかと思ったけどそこまで稼いでないっていう時もありますから、
まあそうですよね。なのでそのあたりはこう個々のビジネス見極めながらっていうことにはなるとは思うんですよ。
あ、そうかそうか。
あとは将来的に、はい、例えば組織を大きくしたいのかどうなのかって、まあ、よくこの話しますけれども、
はい、
そのあたりをよく考えてっていうふうにはなりますけれどもね。
やっぱりその見極め、
見極め
ですね。
そうなんですよね。すいません、ちょっともやっとした話になってしまうんですけど、こればっかりは個々によって違うと思うので。
そうですよね、まあ、やっぱり店舗で飲食店やってらっしゃるところと、はい、あとはコンサルで一人でやられてるところではもう全然業務の内容が違うわけで。
そうですよね、
はい、人手のかかり方だったりお任せできる部分だったりがもう全然違うと。
そうなんですよね。
うーん、難しいですね、
はい、
どうしたらいいんでしょ
うね。そうなんですね。
この人にお願いするタイミングとか。
そうですね、まあ、ただ、まあ、どこかで決めとくしかないと思うんですよね。
なるほど、うん、ここまで来たらもう無理だから、
はい、
お願いするラインみたいな。
そうそうそうそう、
あ、先ほどの100万円じゃないですけど、うん、ああいうのだったりとか。
そうですね、
あと受注件数
だったり、はい、そうですね、
はい、
うん、ただ、うんうん、例えばずっと頑張って仕事をしていて月に1回でもゆっくり将来の中長期的なことをってありますよね。緊急性はないけど重要なことができないような状況になったら、やっぱりそれは限界ですよね。
あ、確かに未来に向けて価値が生み出せない、まあ、はい、生み出す時間が得られない、
はい、
でその日々の業務に追われてしまったらあとちょっと落ち
てそうです、ね、
しかないです
よ。そうなんですよね。やはりビジネスって必ずこう上向いてこのままっていうことってありえないので、
はい、
流行りすたりもありますし、
はい、
ね、外的要因も変わっていきますから、
はい、
こういいタイミングの時に次の準備をしないといけないじゃないですか。
はいはい、じゃあやっぱその準備する段階でちょっと早めに入れとくのがいいかなっていうところですよね。
はい、
あ、なるほど。こう早め早めに準備準備とはおっしゃいますけれども、そのやっぱり資金的なものですとかもきっとあると思うんです。
そうですね、はい。
まあ遅すぎると枯渇してしまうし、
はい、
早すぎると今度もう無駄になって
しまう。まあまあそうですね、
んじゃないかなと、うん、
なので最初はやはり外注の方がおそらく現実的だと思うんですよ。
もう人を雇うのではなくて外の方にお願いする、
そのパターンだとね、
はい、
うん、まあもちろんあの大きくしたいんだったら早めに雇った方がいいと思いますよ、あとはどうしてもこういろいろ考えていくうちに外注には出しにくい仕事っていうのもありますから、
ああまあ確かにそうですよね、は
い、結局事務処理をしてもらいたいんだったら事務所に来てもらうしかないですから、
はい、例えばね、そうですよ、だったらまあ雇っても、はい、とかいう流れにはなります
か、そうですよね、う
ん、はいはいはい、そうでもまあそう考えた時に外注さんってなんかすごくたくさんいそうな感じは
そうですね、
しますね、
今は選択肢もたくさんありますからね、
はい、はい、そうなんですよね、ただ外注さんにいきなりポンとお願いしてできるのかな、
あそこはちゃんと準備が必要なので、
はい、
はい、
そうですね、じゃあちょっとそちらもそちらはまたおいおいという感じで、はい、
そうですね、じゃあ次回ちょっとそのあたりゆっくりお話できればと思いますね、
はい、わかりました、ではあの今回ちょっとお時間来てしまいましたので、敦子先生ありがとうございました。
ありがとうございました。